松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。あなたの生活リズム乱れていませんか？日々の体調に不安はありませんか？明日の元気を作るのは今日の自分、ドクター松倉のちょっといい話でパワー充電、ファイト。それではスタジオには松倉中央クリニック院長、特別養護老人ホーム老人保健施設小樹園理事長の松倉則夫先生にお越しいただいております。それでは今日も松倉先生にお話を伺ってまいります。新年最初の放送です。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
2026年の新年、はいはい、どのようなお正月でいらっしゃいましたか？
まあのんびりして良かったですね。ただ世の中はね、なんかいつも正月物騒ですけどね、
はい、いろいろまあありますけれどもね、うん、今年も楽しく、そして健康で穏やかな1年になりますように、
はい、
よろしくお願いいたします。さて今日はどんなお話にいたしましょうか？
今日はね、もっと皆様に身近な薬の話をしたいと思いますね。
飲んでる人はたくさんいますよね、うん、私ももうこの季節になるとそろそろ花粉症が始まりますので、アレルギーの薬は欠かせません、
うん、そうですよね。それから まあ、ある程度年齢としては血圧の薬はね、はい、ほとんど必須でしょう、
でまあ、薬っていうと錠剤を飲むっていうイメージではあるんですけど、うん、薬もいろいろ種類があるんですよね。
それはそうですよね。皆さんしてるんじゃ点滴しますかとか言って、うんね、静脈からね薬入れる方法ももちろんありますし、はい、それから入院なんかすると中心静脈栄養とか言ってね、栄養の補給としてする点滴もありますよね、はい、だからその辺の違いをねいろいろあるんですけど、例えば栄養のことに関して言うと、はい、末梢からの点滴だと水分は入るんだけどカロリーはね、そんなに入ることできないので、はあ、あれで長期間全く食べない人を生かすのは難しいんですよ本当は。
点滴だけでは難しいってことですね。
でそのためにはじゃあどうしたらいいかというと、もう少し栄養がつく方法として、うんまあ、入院してる場合は中心静脈栄養って言ってね、はい、太い血管に管を入れて、そうするとブドウ糖でいうと 50% ぐらいの濃いやつ、普通は 5% ぐらいですからね、はい、その10倍ぐらいの濃度の糖分を入れることも、その他の物質も入りますけど、うん、できるので、もうそれだけでずっと栄養を維持することもできるんですよね。ただまあ管理が難しいですけどね、感染症とか、うん、それでそれの代わりの栄養補給としては、まあ、症状の中でもよくやってるのが胃ろうっつってね、内視鏡的に胃に、うんうん、穴を開けて、ちょっと残酷に見えますけど、はい、実はそんな難しくないんですけど、管を入れてそこから栄養を入れると、うん、言うと食べたものとほとんど同じ栄養分が入るので、はい、しかも喉を通らないので、うん、基本的には誤嚥する可能性も低いですよね、
はい、そうやって体にまあ直接注射とか管とかを使って入れるっていう方法、それからまあ口から、
うん、そうですね、口から入れるのはね、うん、まあ傾向って言いますけど、これがまあ一般的ですけどね、はい、これもねいろんな罪形があってですね、高齢化社会に来てますので、はい、飲み込みにくいとかね、そういう話も結構多いんですよ。
確かに粉が苦手な人、うん、それから錠剤が苦手な人とか、うん、それぞれですね。
ありますよ。その間に細粒って言ってね、粉と錠剤の間みたいなのもあるんですよ、漢方薬なんかそうですけどね、細粒サラサラしたやつ、
はい、
うん、粉じゃないんだけど粒でもないみたいなのもありますし、それから最近ではこれも良し悪しなんだけど、人によって口の中で溶ける口腔内崩壊錠、OD 錠って言いますけど、これが増えてるんですよ。でこれは一見良さそうなんだけど、はい、でお年寄りなんかほら口の中で溶けるんで、うん、必ずしも飲まなくても引っかからないんで、うん、いいんだけど、実は薬って基本的に苦いじゃないですか、
はい、
で口の中で溶けた時にやっぱりちょっと苦みが残ったりして、うん、若い人なんかね、そうじゃない方がいいっていう人もいるんですよ、うん、もちろん、うん、ただあれ薬って何種類もこう作れないし、また置けないじゃないですか、
はい、
そうするとだから口腔内崩壊 OD 錠とそうじゃない薬って両方 置くってなかなかできないですよ、だからどっちかにしちゃうじゃないですか、そう今どっちかっていうとみんなオーディションになっちゃってると、
はい、
逆にそうじゃないの欲しいって言われてもね、逆にそれを置いておくとこ探してもらうしかないみたいな、そういうこともありますよね、
すごいいろいろ種類がありますね。あと薬っていうとなんか塗ったりとかね、
そう塗るのもありますしね、はい、まあ、皮膚科なんかそういうもんですけど、塗る方もね、まあいろんな薬があるんですけど、もちろんあの水虫の薬とね湿疹の薬はまた逆なんで、湿疹のところに水虫塗ってもダメだし、水虫のところね貝からって湿疹の薬塗ったらね、もっと水虫が増えちゃうんで、それもダメなんですよ、だからそういうこともあるし、それから剤型としてもね、クリームと軟膏ってあるじゃないですか、
ありますね、
あれが若干違って、クリームのが浸透しやすい、でも軟膏の方がそこにこう残りやすいっていうかね、そういうのがあって、またそういう剤型の違いもあるんですよ、はい、
それは症状によって変えるんですか。
そうですね、だってどっちか出しるんですけど、クリームがいいか軟膏がいいかとかね、
はい、それからがんの方なんかは薬だと抗がん剤、
そうですね、抗がん剤だとすぐにあの副作用の問題が出てきますよね、でそれを防ぐために最近ではあのものによりますけど、がん細胞だけにね、こうあのくっついてくっつくような形にした抗がん剤も出てきているので、そうするとあの副作用も少ないですよね、抗体療法みたいなね、そういうのもありますね。それからあと皆さんが一般的なのは今ジェネリックの話じゃないですかね。あ、
そうですね、ジェネリックちょっと迷いますね。
そうですね、あれなんでジェネリックになったかって思わなくもないですかね、
いや思います。ただ会計の時にジェネリックの方がお安いかなっていう感覚はあります。
そうね、国の方も要するにあの薬剤費を抑えるのが一番の理由ですよ、それでジェネリックを推奨して、してないとね、会社なんかだとあの中にね、ジェネリックしてくださいみたいな、ね、通知が入ってきたりすることもあるし、それからあの私たちも国の方からなるべくジェネリックを使うようにってもうそう指導されちゃってるので、そうなんですよ、だからジェネリックじゃないの欲しいっていう場合は特別ジェネリックじゃない、この人はジェネリックじゃないの希望するっていうところにチェックしないと出せないんですよ、
あ、それはもう患者さんの希望なんですね。
そうだから基本的にジェネリックにして、どうしてもダメな理由があればそこの人だけ出すとっていうようなことになっちゃってるので、というのが一つの理由。二つの理由はやっぱりジェネリックとそうじゃないのを両方置くことできないので、やっぱりジェネリックしか置けないっていうようなこともありますよね。
それは病院だったり薬局がっていうことですね。
そうですね、うちなんかでもそうです、スペースの問題もあるしね、
あ、
それから2つの薬同時にこう購入することもなかなか難しいですからね。
あ、それはそうですね、
はい、
でも本当に自分がもらった薬がジェネリックだってことを分かってないと、例えばあの私なんかはアレルギーがあるので、アレジオンとか飲んでるんですけど、アレジオンを出しときますねって言われていざもらうとなんか名前が違ったりして、
エピネシンとかなんかなってたりするね、
であれってこれアレジオンじゃないですねって薬局で聞いちゃったりしますね、
本当は薬局の方がこれはジェネリックの名前が変わってますって言わなきゃダメなんだけどね、あのジェネリックの名前が基本的には化学名になってるんですよ、基本的にで、普通の薬はそれに対して商品名になってて、でも商品名の方が有名になってるので化学名で言われると、ちょっとえってなっちゃうのね。
あ、そういうことですね。
でも基本的にはジェネリックはまあ同じ成分ということになってますけど、ただ人によっては微妙に効きが実は悪いとかいう人もいるんですよね、ものによっては、それは何が違うかっていうと、成分は同じでも周りのコーティングっていうかね、こう錠剤にする時の形とかね、そういうのが若干違うので、まあ多少の違和感を感じる人も いなくもないね。
製造過程が同じってわけではないですね。
でも成分は同じですね。
成分は同じだけれども、作っていく過程で形が違ったり、あとはまあ飲むものだとしたら舌触りが違ったりとかね。
そうですね。その通りですね。
そうなんですね、薬を一つ取ってみてもいろんな種類があるっていうことを今日教えていただいたんですけど、まだ薬のお話聞きたいことありますね。
あるでしょう。
だけどもう先生時間です
それじゃ あの次回またね、例えば副作用の問題とか
そうですね、
お話したいと思いますね。
はい、ありがとうございました。ドクター松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。